こんにちは。ダイナビジョンの久保純平です。今日は、瞑想コーチ無料オンラインプログラムにご登録いただきましてありがとうございました。この無料オンライン動画を通じて、瞑想を使った、効果の非常に高い、ヒーリング能力を持った、新たな立体型瞑想法について、また、2つの瞑想法とコーチングを使い分けることでゼロからでもすぐに満足度の高い、セッションを提供する方法、また瞑想コーチが今求められている理由などをお伝えをしていきます。ぜひ最後までご覧ください。また動画の最後には穴口恵子の瞑想法を特別にプレゼントさせていただきます。それでは今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずはじめにスピリチュアル業界で大きな変化というか、この瞑想というものがどんどん広がってきていると思うんですけれども、何かこう恵子さんの耳にこう入ってくるようなものっていうのはありますか？
スピリチュアル業界では、もう昔からこの瞑想っていうのはあったわけなんですけれども、その瞑想っていうのは私が言う、集中型の瞑想が主に多かったんですね。はい、そして時代とともに実際に、もうさらにその瞑想がいろんな分野で使われる段階が来た時には、その私が言う展開型ですね、だから立体型の瞑想って私が最終的に呼んでるんですけれども、それが増えてきてるんですね。やっぱりその兆しっていうのはやはりストレス社会であったりとか、はい、で実際に今までの問題解決の方法ノウハウが、その時代とともにこう問題が大きくなってきたりとか、そして結果的に問題が解決できない、じゃあどんな方法で解決すればいいのかっていうところのポイントであったりとか、あとは実際に研究開発の分野でも、もうそこ結局先が読めない、見えないっていうね、そういうようなクリエイティブなジャンルですね、はい、そういった健康産業も含めてですけれども、もう健康産業だけではない、今ではね、もう本当に大きな、ね、はい、会社でアップルとか、ね、はい、実際にグーグル社っていうのは普通に私が言う集中瞑想は取り入れてるんですよね。で私が聞いてきた声では、集中瞑想も、ゼロよりはあった方がいい、だから、そこで、集中瞑想であるマインドフル瞑想とかを導入されていると思うんですけれども、さらにいくとですね、その先で実際に明らかにこの、自分の人生のゴールとか、あるいは組織であれば組織のゴールを達成するとか、そういったところにはですね、集中型プラス実際に展開型でもう少し具体的に実際に瞑想を通して、潜在意識からの答えを引き出すっていうところまでが、私が今提案している流れなんですね。
はいはい、ありがとうございます。本当に多くの会社が企業が取り入れていて、皆さんもおそらくご存知かと思うんですけど、マインドフルネスですね、Google 社が取り入れて、そこから爆発的に、いろんな企業にも広がっていっているんですけれども、そこで行われているのは、これから、詳しくはお伝えしていきますけれども、集中型瞑想というもので、そこではすごく、自分を整えたりとか、
そうですね、そのストレスを軽減したりとか、自分を整えるっていう、その領域においてはその部分がすごい役に立ってますよね。
それだけではやはり、部分的であって、もっと包括的に瞑想を捉えることによって、多くの結果をこう得ていくことができるというお話ですね。これからどんどんお話をしていきたいんですけれども、去年ですね、書籍も出版されて、10分で心がスッと整う超瞑想法入門、瞑想は2つの軸でうまくいくと、これ8部門、Amazon で
1位、そうですね、おかげさまで、たくさんの方に利用いただいて本当に良かったなと思いますし、
そうですね、この中で、第1期の瞑想コーチの方々も、ご紹介もさせていただいて、多くの方に読んで、いただいているものになるんですけれども、この本を、少しどんな本なのかっていうのを簡単にで教えていただけますか？
簡単に言うと、瞑想の種類を、紹介しているんですけれども、じゃあなぜその2つの種類を掛け合わせることで、結果的に人生に、日常に実際に落とし込めて役に立つっていうところと、でやっぱりそれプラスそれをフォローする仕組みが必要だということで、コーチングっていう、手法を通してこの瞑想の2種類と、でコーチングを実際に 付け足しているわけですね。それがどんなものであるかということと、そしてそれがどんなふうに役に立つかというと、参加者のね、実際に体験とかも含めてですね、書かれたものなんですね。はい、
はい、この本の中でも、まあ、音声もプレゼントさせていただいて、はい、まあ、瞑想を実際に体験もしていただくこともできますので、うん、まあ、この動画の最後にもね、提供させていただきますけれども、はい、ぜひ手に取ってお読みいただければと思います。で、まあ、瞑想といってもなかなかこう日々毎日されている方も多くいらっしゃると思うんですけど、うん、なかなかその、なんですかね、深い領域に入っていけないとか、うん、これで本当に正しい瞑想ができているのかどうかわからないとか、まあ、そういう声をたくさんいただくんですけれども、恵子さんが、まあ、考えてらっしゃる瞑想、はい、まあ、その2つあるっていうふうにおっしゃったんですけれども、はいはい、まあ、これをですね、まあ、どんどん深掘りして聞いていきたいんですけど、うん、まあ、その前にですね、まあ、セッション、まあ、それを、瞑想を通じて、コーチングを、はい、提供するというセッションですね。これ非常に受講生の方が提供した時にお客様、まあ、クライアント様からのすごい満足の声をたくさんいただいたんですね。で、まあ、これが一体なぜなのか、そういうところをちょっと聞いていきたいんですけど、
まあ、まずは、瞑想コーチがやることというのは、クライアントの現状把握をするんですね。で、まあ、クライアントの現状把握をしたら、どういう本当に領域で一番悩んでいるか、でその悩んでいることは本当に思考レベルとか日常の体験、過去の経験値で解決できない領域があるわけですよね。でそれでそのコーチがそこの部分を、フォーカスして、オーダーメイドでそのクライアントにフィットした問題解決、悩みを解決する瞑想を、2つの瞑想法を使って作っていくわけです、はい、例えば転職をしたいけれども、なんかこうお金の不安が、転職したからといって経済力が、要はお給料が高いところに移れるとかは限らないわけですよね。だからその転職したいという原因がどういうところから来るかということを実際に、まあ、コーチが聞いていくわけなんですね。でよくよく、まあ、現状把握をしていく中で、そのクライアントは気づいていないけど転職したら問題が解決するという領域の場合と、いやいやそれは自分のその仕事に対するモチベーションとか取り組み方で自分のあり方の課題であれば、そのあり方を実際に瞑想を通してどんなことがその人にとって大事な状態、あり方なのかということをクライアントの潜在意識から引き出すことによって、実は転職不要で長年勤めてきた会社でさらにステージアップするとかね、キャリアアップできることもあるわけなんですね。だからそのコーチングの手法と、そしてやっぱりその瞑想を通して、この瞑想コーチは感性がすごく豊かになるわけですね。自分の潜在意識をどのようにから情報を引き出すかということも学ぶので、そのクライアントの潜在意識の領域に、まあ、要は入り込みやすいし理解しやすいので、それに沿った瞑想をちゃんと作れるんですよね、
はい、
でそれでクライアントがセッションで終わったとしてもですね、その後実際にそのクライアントをフォローする仕組みを皆さんに学んでいただいてて、瞑想コーチは、はい、だからコーチングを続けていき、本当にクライアントが望んだ成果とか結果とかですね、それを出すために、まあ、貢献できるから、クライアントの満足度は、まあ、高いですよね、はい、
そうですね、はい、今聞いてるだけでもすごく受けたいなって気持ちになったんですけれども、はいはい、やっぱりそのコーチングだけだとやはりその論理的に、まあ、相手を追い詰めてしまうような、う
ん、
まあ、一見そういう時もあるかもしれないし、
でコーチングだけでは、はい、結局クライアント の潜在領域がほとんどだと思うんですね、
はい、
で、まあ、心理学も使うかもしれないけれども、うん、この瞑想コーチというのは結構無限の可能性の秘めている潜在意識にもクライアント自らがアクセスして、そのいろんな問題解決、悩みの解決 の選択肢を拾っていく、そしてこれはクライアント自らが、明らかに、見ていくわけなので、はい、感じていく、でまた、決めていくわけなので、そこはもうクライアントのコミットレベルが変わるわけですよ。はい、
そうですね、
でもコーチングもいいところっていうのはやっぱり、どんどんと、質問を問いかけてクライアントが最終的にオプションを決めていくんですけど、そのオプションの量が全く違うわけです。通常のコーチングでやるのとこの瞑想を通してのオプション、要は問題解決 の選択肢の違いが明らかに出てくるんですね、はい、だからクライアントが潜在意識ではもう考えれなかったレベルの選択肢がふっと湧いてくるわけですよ、潜在意識に実際にアクセスするので、
はい、
だからクライアントもこんなことだったかっていうやっぱり気づきと驚き、はい、でそこでやっぱりこう変容が 起こって早く起こっていきますね。
本当にこう解決できなかったと本人が思っているような内容まで、はい、本人がこう
解決していくんです。もう瞑想コーチの手法を使うと、
はい、本当に面白いセッションだなと思うんですけれども、はい、ちょっと今のお話の中で、瞑想だけとかセッションに取り入れている方とか、はい、コーチングだけを、セッションに取り入れている方、いらっしゃると思うんですけど、はい、さっきおっしゃっていただいた内容でほぼほぼ聞きたいことを聞いてしまったんですけれども、その一つだけではやっぱり不十分な理由というか、うん、はい、やっぱセットになるからこそすごくいい、
そうですね、掛け算をする、で、そうですよね、
はい、
両方もそれぞれで単独でそのやっぱりメリットであるわけですよ、うん、でそのデメリットをカバーするのがそれぞれの手法なんですね。
そうですね、はい、潜在意識の部分と、
潜在意識の部分であったりとか、
それをやっぱり実際に動かしていくときに潜在意識に、
そうですよね、そしてもう潜在意識の領域で、うん、いくら質問しても答えがもう行き詰まったときっていうのはもうコーチングが頭打ちするところだと思うんですよ。なので実際にさらに深くクライアントが、自分のことを見ていき気づいていくためにその瞑想を使ってもらう。そうすると、はい、そこまでいったらまたコーチングの質問を通して、さらに決めていく、はい、でクライアントが自らが行動を取っていくっていうところにおいてはコーチングと瞑想の方法のすごい大事なポイントですよね、
はい、
両方掛け合わせた、はい、
本当にこう今までの時代って男性性がメインで、
はいはい、
本当に論理的であったりとか、うん、もう努力根性だったんですけど、うん、やっぱり女性的な部分、ね、本当に何を求めているのかとか、うん、そういう部分が、合わさった時に本当にその内側からやりたいとか、
はい、
そういうモチベーションでどんどんうまくいっていくっていうのがあるので、本当にこのセッションですね、うん、一度体験していただければその価値っていうのは分かっていただけると思うんですけれども、今回ですね、はい、この動画の最後に、瞑想法一つプレゼントさせていただきたいということで、今回は集中型瞑想ですね、はい、これってどういうものかっていうのを簡単に教えていただいてもよろしいですか、
は
い
はい、集中型瞑想っていうのは、一点に、集中して、実際にリラックスしていき、で自分を見つめる、でそこには特に答えを見出すとかではなくて、そこで起こることをただ観察するような、で結果的には、一番よく言われるのがもうすごいリラックスできました、なんか安心感が湧きました、そしてもうなんかいろんな不安が取れましたっていう、そういうレベルのことなんですね、はい、集中瞑想っていうのはね、はい、
一日中こうずっといろんなことを考えて、そうなんですよ、考えて、
それもうすごいこう、はい、混乱したりとか、もうなんかすごい疲れたりとか、こうなんかプロダクティブ、生産性が落ちてしまったとか、もうこれ以上なんか例えばライターの方だったら、これ以上もうなんか煮詰まって書けないっていうような時には、ただ集中して、自分を整える、自分の心も、で体も、ね、呼吸も整えて、そしてリラックスしてリセットする、そういったところにすごく役に立つんですね、
はい、はい、本当に今動画をご覧になっている方が、日々忙しくて落ち着かない時間を過ごしていらっしゃれば、今、この動画に集中していただいて、携帯電話、切っていただいて、テレビもついていれば、切っていただいて、この動画を落ち着いた場所で、ぜひご覧ください。で、今日一日あったことですね、いろいろ振り返って頭がこう忙しい状態になっているかもしれないんですけれども、一旦、脇に置いてこの集中型瞑想ですね、受け取って、どんな変化があるのか、ぜひですね体験していただいて、またこの、最後瞑想終わりましたらそのコメントもお寄せいただければ、とても嬉しいです、では最後にですね、
はい、
恵子さん、この集中型瞑想をぜひ、はい、視聴者の方にですね、はい、はい、やっていただけますでしょうか。
そうですね、今日は、はい、視聴していただきありがとうございました。で皆さんが今いる環境でですね、椅子に座っていらっしゃると思うんですけれども、でまず瞑想するときにはですね、足をぴったりとですね、床につけていただきたいんですね。ちょっと床につけてください。そして椅子に座っててもですね、緊張するほど背筋を伸ばす必要ないんですが、体が楽なレベルでまず背筋を伸ばしてください。で手の置く場所なんですけれども、膝の上ですね、太ももの上にですね、手をこうやって下に向けて置いてください。そして今から集中瞑想を始めますので、軽く目を閉じましょう。そしてゆったりと深い呼吸を始めましょう。鼻から息を吸って、そして口から吐いていきます。 数回同じように鼻から息を吸って、そして口から吐いてください。そしてあなたの意識は胸の中心に意識をフォーカスしてみてください。引き続き鼻から息を吸って、口から吐いていきます。それでは今日あなたを最もリラックスしてくれる色がありましたら何色でしょうか。例えば白ですか、あるいは緑でしょうか、あるいはブルーでしょうか。あなたが最も今日リラックスできる色、パッと浮かんだらその色の光のシャワーがあなたの全身に注いでいくのをただただイメージして、そしてハートに意識を向けてください。その色の光をあなたの体中に、そしてあなたの部屋中にも注がれているイメージをしながら、ただただハートに意識を向けながら、呼吸をするときもその色の光を吸い込んで、そして吐くときにもその色が出ていくように、鼻から吸って、そして口から吐いていきます。頭のてっぺんから指先、つま先にまでその色の光が行き渡るまで深い呼吸を続けてあげます。どんな感じでしょうか。もう少し深く呼吸をして、その色の光を体中に注いであげます。そして胸の中心に意識を向けたまま、ただその色の光を吸い込んでは吐くときには吐きながら、そこに意識を集中します。いろんな雑念が上がってきても、再びその色の光を呼吸とともに吸い込んで、胸に意識をフォーカスしているあなたに戻ります。どんな状態であっても、その色の光はあなたをリラックスさせてくれ、そしてあなたの胸の中心に意識をフォーカスさせる手助けをしてくれます。さあ、このまま沈黙で数回同じようにその色をあなたの内側に取り込んで瞑想を続けてください。さあ、あなたの胸の中心をフォーカスしていたと思いますが、何が起きていましたか。何が起きても大丈夫です。その起きたことをただ胸に収めておきながら、今から3回深い呼吸をして目覚めていきます。一つ、二つ、指先、つま先を動かします。三つ目、ぐっと伸びをします。そして、ふーっと吐いて、太ももや膝をさすってください。次の吸う呼吸で、体を少し、また、 伸ばして元に戻してゆっくりとあなたのペースで目を開けてください。はい、いかがでしたか。今のが集中瞑想です。特に、ゴールということを設定せずにですね、あなたの今日はですね、胸の中心に意識を向けながら、リラックスする色の光を、ね、色を使って瞑想していただきました。はい、どんな感じでしたか？
いや、すごく気持ちよかったですね。
今、多分目を開けた瞬間ね、はい、なんか緩んでたりとか、はい、視界がね、すっきりしたりとか、なんかいろんな曇ってたものがさっとね、
はい、
抜けていった感じなんですけどね。
はい、なんかこう、まあ、肩とか、力が入ってたのがすごいスッと抜けて、本当に今にこう集中しているというか、今ただあるっていうような状態になれてますね、はい、今すごく不思議な感じです
よかったです、はい、で結局これが終わった後にですね、また何か仕事に戻った時にすっきりしてるからね、はかどったりするし、
はいはい、そうですね、こんな本当に短期間でリセットして、気持ちもその仕事とか、はい、まあ、何かプレゼンをしなきゃいけないとか、はい、人に会うとかすごくいいです ね、
そ、 の場合ね、それとかやっぱり感情、はい、なんか感情がこうすごいこうね、抗われるようなことがあったりとかしたらですね、この集中瞑想で落ち着くこともできるわけです、
はい、
なんかこうね、子どもさんにもすごく実はねいいと思うんですね。こう受験前の子どもさんに、はい、勉強勉強っていう代わりにママと一緒にこの集中瞑想してみようかって、リラックスするよとかね、はい、そうやってやってまた勉強に戻ってもらうとかね、はい、はい、もういいと思います。はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いかがだったでしょうか。次回はですね、この展開型瞑想、また集中型瞑想ですね、を使った立体型瞑想について、ご説明をさせていただきます。また、2本目の動画でもですね、瞑想をプレゼントさせていただきますので、そちらもぜひ、楽しみにお待ちください。では、本日はこれで終了となります。はい、
ありがとうございました。